増田敏夫の逆手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田敏夫先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生、よろしくお願いいたします。
はい。
新型コロナウイルスの感染拡大が世界全体に広がっていますが、アメリカでも感染拡大がかなり広がっています。失業者も多く出ているということなんですが、アメリカの経済今後どのようになっていくのでしょうか。先生、解説をお願いします。
そうですね、今現在はそれほど大きなパニック状態ではないんですけども、それはまあ今までバブル経済というか株高、不動産高、何でも物の値段が上がって、それなりにですね、国民の資産も、皆さん国民の方、家を持っている方、土地を持っている方、まあいろいろいるわけですが、そういう国民の資産もですね、バリューが上がったということで、まあ基本的にはですね、これは大変なことだということなんですが、まだですね、このひしひしとしたその感覚っていうところまではまだ行ってないですね。まあもう日本でも報道されてるとは思うんですが、まあコロナウイルスによる死者の数がですね、このところ日増しに増えてまして、2、3日前まで700人というのがですね、昨日おととい900人になって、で今日1000人になったと思ったら1500人になってきたと、まあ明日になるといくらになるか分かりませんが、まあとにかく日に日にですね、この増えていると、コロナウイルスによる死者が増えているということ、そして感染の数もですね、拡大しているということですから、ちょっとこれ、今現在数字から言うとですね、コロナウイルスの収束というのは程遠いという状況なんですね。でそれに従ってですね、それぞれの州とか市、町はですね、この感染を防ぐためのソーシャルディスタンシングっていうんですけども、もういわゆる隔離政策を取ってまして、まあ、カリフォルニアとニューヨークとイリノイ州ですね、これはもう外出禁止令というのが出てまして、外出できないんですよ。すると罰則を受けるというですね、まあ、厳しい、命令なんですけども、まあ、日本ではちょっと考えられない話なんですけど、まあ、日本は、まあ、国民の権利というものがですね、非常に重要視されてまして、国からのですね、個人の権利の侵害ということにはですね、非常に、まあ、敏感な国ですから、まあ、アメリカは本当はそうなんですけども、日本と違うところはアメリカはこの権利と義務がはっきりしてまして、権利は権利、義務は義務というふうにちゃんとしっかりしてますから、国民の方もですね、義務ということになると政府の言うことに逆らわず黙ってきたからと。ということで、まあ、今回もですね、まあ、日本では考えられないことですが、外出禁止ということで、国民は黙ってはいはいと言って従っているわけですね。でこの今挙げたカリフォルニア、ニューヨーク、イリノイというこの3つの州が最も厳しいですね、隔離政策を取っているわけですね。でそうするとですね、この3州っていうのはアメリカの GDP のですね 25% ぐらい占めるんですね。で最近ですね、またテキサスとそれからネバダ州がですね、やはりカリフォルニア、ニューヨーク、イリノイに従ってですね、同じように外出禁止令を出して厳しく取り締まるということなんですね。でそうするとですね、アメリカの、まあ、人口から言っても3割ぐらいの、まあ、人口がですね、これ身動き取れないということになると、これが経済に与える影響はこれ甚大でして、まあ、なんといってもアメリカの GDP のですね、7割を占めているのは消費ですから、家から出られないとですね、まあ、例外がありまして、 食料品を買いに行くのだけは、まあ、許されてるわけですね。ということはもう生活必需品、食料品という消費は伸びるけども他の消費はもう全く伸びないということになるとですね、アメリカの消費はおそらく何割かこのところで下がるということになると、 GDP の7割を占めている消費がですね、何割も下がるということになれば GDP がですね何パーセントか下がるということになるわけですね。まあ GDP は下がることながら、やはりこの大事なことはこのアメリカの雇用でして、雇用がちゃんと保たれてればですね、まあ、一時的にいろいろこの打撃があってもちゃんとまあ生活ができるという基盤があればですね、まあ、なんとかなるわけなんですが、このところですね、急に失業者が増えてきまして、まあ、ゴールドマンサックスが昨日だかおとといだか統計を発表してましたけども、このところの1週間でですね、1ミリオン以上の失業者が出て、その失業保険の申請があったってんですね。1ミリオン以上、今までアメリカで一番不況でですね、失業保険の申請が一番多かったのは確か、1900何年かだったですね、1982年でしたかね、69万人というのがですね、アメリカの69万人のその失業保険の申請というのはアメリカの経済の歴史始まって以来最高なんですね。ところがですね、1週間か2週間の間にですね、もう1ミリオン以上のですね失業保険の申請があって、これから月を追うごとにどんどん増えていくってんですから、これどうなるんですかねっていうぐらいですね、この失業者が出るわけなんですよ。これがもう一番アメリカ経済の大打撃でして、あるいは政治的にもですね大打撃になるわけですね。でこういう今状況下にアメリカがあるということなんですが、多分日本ではこういう緊迫感はないと思いますね。聞くところによるとまだカラオケにも皆さん行ってるようだし、夜はレストランでですね、なんか、家族団らんも、あるいは友達と一緒もあればですね、結構日本ではレストランで楽しんでると。それからですね、こちらで、大変な話題になったことがあるんです。日本ではまだ分かってないと思いますが、上野の山の桜がありまして、これを見物にですね、行ったというそのニュースがあるんですよ。まあ、NHK その他で流したと思うんですが、とにかく桜が咲いている上野の山にですね、大勢の人が集まってですね、そして見学をしていると、中には外国の観光客もたくさんいたというんで、このビデオがですね、全米あるいはヨーロッパ世界に流れましてね、もうみんな外出禁止令で会社にも行けない、学校は休みだと、食べるものだけしか外に外に出られないっていうのに、日本は花見をしているって言うんですね。それでまあお酒を飲んでるか飲んでないかは別としまして、花見をしているって言うんで、なんか呆れ返ったと同時にですね、本当に日本は天国なんだって言っていう話がありましたけども、なんか、喜んでいいのか喜んじゃいけないのかよく分かりませんがそんなこともありましたね。まあ、日本も小池さんの話ではなんか外出はできるだけしないでくださいって言ってもですね、日本では知事が都民に命令する権限がないんですよ。アメリカはあるんです。アメリカは知事さんあるいは市長さんが外出禁止と言ったら、これ命令ですから、それに反したらですね直ちに罰金になる。だから日本はなんか超民主主義でですね、権利ばっかりあって義務は何もないという世界にも珍しい民主国家なんですけども、普通民主主義っていうのは権利と義務があるんですけども、日本の場合は権利だけしかなくて義務はないという、なんかまさに天国ですね。まあ、そんな冗談を言ってるのも今のうちで、日本の方もですね、だんだん厳しくなってくるというふうに思いますので、いずれにしてもアメリカ経済がですね、こういう状況ですから、日本経済が打撃を受けるということはもう必死でして、少し企業の皆さんもですね、リスナーの方もですね、少し覚悟しておかないと これから先ですね、ちょっとばかりまずいことが起こる、しかもそれが長引くというふうに思いますので、少し心を引き締めていただきたいなと思っております。
増田先生ありがとうございます。
はい、
この番組では増田俊夫先生への質問を募集しています。ラジオ盛岡の送信フォームよりお送りください。増田俊夫の逆手で勝つ日本復興のためにでした。